お金以外だと、例えばどうなんだろうな、色をコンセプトにやるとか、
それは
展
だ
示
め、
会自体。
今セゾン美術館でやってるのは色ですよね。だから赤とか青とか紫とか、なんかそういう
赤だけの作品集めてとか。
とか、なんかやってるみ
あ、
た
そうい う
な、
のやってる。
やってるんだと思う。
それはなんか一個の試みだと思う。面白いと思う
だから
し。
色に対するその教育というか、色に関心を持ってもらう展覧会とか、そういう視点っていうか、そういう意味での新しい試みって大事な感じはしますよね。だからもう何々派とか
そう、
誰
もう
々
関
の
係
とな かっ
く、
ていうんじゃなくてね、
カテゴリー飛び越え
飛
た、
び越えたね。
そういう見せ方っていうのは面白いと思うし。
あと、まあ技法でいくとかね。以前は目黒区美術館なんかで鉛筆を使った作品展、作品だけを集めた現代アートの展覧会とかありましたけども、そう、鉛筆っていうのがこれだけのいろいろなその描写力があるっていうのを紹介するいい展覧会だったんですね。だからそういう新しい視点というところをもう少しやっぱり広げていくと、みんながこう、見てみようかなっていう展覧会につながっていくんでしょうかね。
何をやるよりも、どうやるかっていうことはよく言われるけども、多分そっちですね。なんか何やってもいいと思うんですね、展示会自体は。だっておそらくその学芸員の人が選んでるからには、おそらく悪いものはないはずだから、もの自体にね。悪いのはだから多分見せ方とか、その説明の仕方であったりとか、印象付け方とか、そういうとこだと思う。
やっぱりあと子どもの時からね、展覧会見に行くっていう習慣が身につくっていうのは大事だと思うので、子どものための展覧会って結構たくさんやっていくといいなっていうふうに私なんか思ってるんですけどね。
親もそういうとこをね、意識持ってないとあれだしね。親が、だって子供は親が連れていかないと来ないわけだから。親が連れて行きたいなって思うような展覧会を開かないとダメだって、まずね。なおかつ子供が勉強になるっていう、ちょっと難しい。
でもこう後ずさり、美術って聞いて後ずさりしちゃうような大人を美術館の中にこうおびき寄せるみたいな 展覧会っていうのはやっぱ難しいんでしょうかね。
だから近場をまず狙っていくって、今言い方はあれだけども、狙っていった方がいいと思う。だからその美術に関心ない人を集めるんじゃなくて、関心ある人をいかにもうちょっと関心あるようにするかっていう、いかに足せるか、関心を。
熱烈なファンにするってことね。
そっちの方が簡単だから、多分。
そう、だから10人に来てもらうんじゃなくて、1人に10回来てもらうっていうコンセプ
発想の方
ト、
がいいと
発想
思う。
の方がいいよね。それはそうだなと思います、本当に。
お抱えがね、1000人でもさ、何回か来てもらったらいい話だし、例えばもっと言えば、その画集とか、論文集は売らないかもしれないけど、その誰々が書いた、その有名な画家の人が書いた論文集とかを集めといて、それをミュージアムショップとかで売って買ってくれれば、それで利益はまた上がるわけだし、1人で1人分なり、ね、3人分なり上がれば、本来3000人呼ばないといけなかったところを1000人で済むわけじゃない。で、そういう発想をもうちょっと持った方がいいかもし
じゃあこういうのはどうですかね。住み分け
れない。
で、要するにいろんな美術館があるんだけども、もうある程度こう平均的な美術館っていうのをやめちゃって、特化した美術館っていうのを作るっていう考え方にして、例えばもう本当にそのアーティストとか美術館関係者とか、もう美術に関してかなりの知識があって、マニアが集まるような美術館っていう方向性と、あと本当にもう美術、これから美術を好きになろうと思うんだけどっていう、まあ子供も含めてこれからっていう人たちのための美術館っていう、そういうコンセプトの美術館がもう少し増えるっていうことも必要な気がするんだけど、こういろんなの今やってるでしょ、同じ美術館の中でね、やってることが多いけど、もうある程度特化してその美術館もこれだけやる、もう力入れていくんだっていう目標みたいなのははっきりしていくっていうのも一つ
そう
あ
ですね。
る
可能
か
なら
し、
それがベストだと思う、やっぱりね。 ただ美術館っていうのは地域に特化してるから、
うん、
必ずしもそれがいいとは思わない、その収益性を考えると、
うん、まあね、その地域
の、うん、例えばネットみたいに誰かで構わずどこの世界の人でもアクセスできるんであれば、それをやれば一定数集まるけども、
うん、
その地域に行かないとそれを見れないってなると、やっぱり遠くから出かけてまでわざわざ初心者の見るような美術館に行く人がいるかっていう、
うん、
近くにあればちょっとぐらい行こうかなって思うけど、
うん、
でマニアックな方は多分来ると思う、
うん、こういうのどうなのかしら。そしたら、
うん、
今さ、例えば同じね、横浜だったら横浜、まあ、神奈川県だったら、
うん、
要するに神奈川県の美術館があって、その上に、まあ、うんうんうん、国の美術館が東京にあって、
うん、
で県の美術館があって、で近くに市の美術館があるみたいな地域が あるとして、
うん、
そしたら市の美術館は一生懸命子どもとか入門者のためにこう力を注いで、でその県の美術館になるともう少しこういろんな人、
うん、
こうなんていうのかな、マニアな人にも答えられるような、
ちょっとレベルが上がって
ると、上がっていくと、
はいはいはい、
それで国の方に行くとものすごいマニアックなのをやってるみたいな、
うん、
そういう
段階づけ、
段階づけみたいなのをがはっきりあらかじめみんなの暗黙の了解であるみたいな風にした方がいいのかしらね。
地域差が生まれるよね。
まあ地域差、
お金のある地域は育つけど、
うん、
まあまあ今もそうなってるけど、うん、ある程度ね、
うん、
うん、でも地方、今でも今地方の美術館でもすごいマニアックなことやってるところはあるわけでしょ、
うんうんうんうん、
っていうことは一概にそうしてしまうと初心者、そのなんていうのかな、本当にマニアックなことを勉強したい人は毎回東京に来なさいとかっていう風になりかねない、
うん、あ、そうかそうか、
だからその辺、いや別にそれが悪いわけじゃないんだけど、
うん、
そのバランスをどう考えるか、ね、
いや、こうなると文化格差みたいなのも出てくるっていうこと、
ね、そうそう、文化地域格差っていうのでも今も実際にあるし、やっぱり
あるのかな、
あるし、うん、
そうかそうか、
そうそうそう、年でもあるし、その年代でもね、
うん、
自分の生まれた年代でもあるし、
うん、
その地域ごとの差もあるし、うん、それはだってね、松本市とかはすごい芸術に力入れてるけども、
うん、
そうでない地域だっていっぱいあるし、
うん、
商売に力入れてる地域だってあるだろうし、
あ、
そんなことよりもね、うん、大阪の方はどっちかというとそうかもしれない、
あ、そうかそうか、う
ん、橋本さんはなんかね、比較的若手の芸術家の人にはなんか関心があるらしくて、そういうのになんか寄付金とか出したりしてるけども、
うん、
それでもやっぱり商売の街だから、
うん、
やっぱ気質的にはやっぱり、ね、芸術云々っていうよりも、
うん、
ね、いかに儲かるかっていうか、
ある
程度活性化、経済的に活性化するか、
じゃあもうこれからは地域によって特色を考えて、
うん、
もうアーティストはもうある地域に行くとたくさんアーティストがいて、もうそこはもうアーティストの街だからねみたいな感じになってくるのかしら
だからそうすると格差が生まれるっていう話、
うん、そうだね、そうなっていくと、うん、そこの美術館はもうそう徹底して美術館
に何でもできる、
うん、で何でもできるよね、
で多分何やっても人来ると思う、そう
なったら、そうだよね、
うん、
今も
だって好きな人ばっかりしかいないんだから、そこに、
そうだね、うん、そういう時代になってくのかな、それから要するに大型飯店の、
うん、
まあ、全国型のね、そういう量販店がいろんな地域にできたけども、結局売れるところはもうで売れるけど、売れないところはやっぱ潰れてくしみたいな、
うん
ね、それでやっぱり全国的に美術館立ったけれども、やっぱり地域によって、
うん、
すごく美術館に理解のある地域はあるけども、そうでないところはやっぱ美術館は運営できないみたいなのが見えてくるっていう、
まあ、実際にそうなってくるしね、経済的には、
うん、うん、これからやっぱりますますそういう経済格差でそういうことが起きてくる可能性あるのかしらね、
経済、まあ多分教育の格差だけどね、それはね、
最終的には教育の格差、そうよね、そうしたら教育格差もできるってこと、出てくるってことかしら、
教育、いや、むしろ教育格差があるからそうなってるんだと思う、
あ、
だって文化大事だよっていう教育をしてれば、
うんうん、
美術館行くじゃない、
まあそうだよ、そうだよね、うん、まあ、
文化大事だよっていうか、まあその、
まあ、社会人としてこのぐらいの絵のこと
は知っとかないととか見とかないととかっていう意識があれば行くわけさ、
うん、
みんな、
うんうんうん、
でも美術館が潰れるってことは来る人が少ないわけだから、
うん、
そう思ってる人が少ないっていうことでしょ、
うんうんうんうん、
だから美術館が潰れるから教育がダメなんじゃなくて、
うん、
教育がダメだから美術館が大体潰れる方が多分確率的には
大きいと思う、でもそういう地域やっぱり あるんだよね、実際ね、現実としてね。
まあ、美術館がね潰れたりしているところがあるわけだから、うん、あると思いますよ。
そうですね、うん、やっぱり自然淘汰というか厳しいよね、
うん、
ね、だから、うん、アーティストが住む場所とかもやっぱある程度
でもうちょっと言うと、その美術館が潰れる地域っていうのは、
うん、
美術館が潰れてもいいって思ってる人が大半を占めるわけ。
あ、そうだ。
だって大体市の美術館とか、うん、ね、公立の美術館なんだから、
うん、
税金で成り立ってる美術館なんだから、
うん、
市民とかがダメだって反対すれば、
う
ん、残るはずなの、
そう、
ね、いくら儲かってなくても。
そうだよね、大事なもんなん
だ、大事なもんなんだって言えば、
うん、
でもそれが潰されちゃうっていうことは、
うん、
それよりも優先されてるものがあって、
うん
うん
うん、
そこではだからその美術的な文化は、うん、なんていうかな、二の次になってるっていうか、
うん、
になってしまって、
うん、
だから潰れ、うん、で潰れないとこは多分最後まで残ると思う、
うん、
他の経済が大概やばくなっても、
うん、
ここだけは絶対潰しちゃいけないっていう意識があれば、
うん、
あればあるほど絶対残るし、
うん、これからますますそういうところが、今まではうやむやになってたものが、
うん、
こう深刻なものに直面すると表面化するというか、はっきり見えてくる部分があるかもしれませんね、
うん、
そういう意味でね。
だってまあ普通に考えたら社会保障の方が大事じゃない、
うん、
美術云々より、美術館の存続よりも、
うん、
あのね、生きるか死ぬかにかかってるわけだから、
うん、
その社会保障っていうのは、
うん、
そっちを優先しようっていう話になるのはまあ当然の話で、
うん、そういう厳しい状況の地域があるっていうことですよね。
うん、そうそうそう。で、ね、その厳しい状況の人たちは美術館の存続なんてものよりも自分がその残ることを一応望むわけだから、基本的にはね。
うん、
そうなってくるのは、まあ、ある意味必然かなと、とりあえずはね。うん、
そうですね。だからある意味ではその美術的な素養というか、その知識があるとか、その作品を見たことがあるとか、
うん、
そういうものがそのにこう人間、まあ、社会人としての一つのステータスというか、
うん、
そういうものを話せる人がやっぱり文化的な意識が高い人なんだっていうことがはっきりしていく可能性もありますよね、
うん、そうね。
あの人美術の話もできないんだねみたいな
風になれば随分変わると思う、
うん、ね、そうはっきりしてくると、うん、あ、やばいなっていう
のが出てくる、
出てくるかもしれない。例えばほら映画の話も結局、まあ、映画好き同士だと話が合うから、うん、どんどん話ね、映画の話でこういうの見ようとかってなるけど、映画の分かんない人と映画の話をしようとは思わないもんね。
まあ、うん、そうですね、
そうすればそれだけその人とをよく知るその媒体が減るということになるから、それはお友達として、例えばそのあ、この人はちょっと私とは話が合わないなということにまあつながるってことになるんですね。
難しいところですね、そこは。だからさっきの話に戻ると、その、
うん、
人数を呼ぶか人を何回、同じ人を何回も呼ぶかっていう話になって、まあ同じ人を何回を呼ぶっていうのは、あのその人により税金を多く払ってもらう的なことなわけですね。言い換えればね、その人に美術館にある種、まあ言い方悪いけど貢いでもらってるっていうか、寄付してもらってるわけだから、お金をね。
まあだから美術館のその会員制があるところ結構増えてきてると思うんですよね、
うん、
だから年間会員みたいなね、
うん、
だからああいうものがどんどん普及して、その忙しくて行けない人でもお金を払って維持していくっていうことが必要になっていくんじゃないかなと思うんですけど、
うん、でもやっぱり美術館のある地域の人たちは多分美術館なくなると寂しいなって思うと思う
そうだってね、
周りの人たち
結構そのバブルの時に立派な美術館が建ったので、
うん、
それなりにいいものを持ってたりするんですよね、
うんうん、
その地域で話題になったようなものを持ってて、でそういうものはほらあの熱が冷めると忘れちゃってるんだけども、
うん、
やっぱりその自分たちが、それで自分たちが持ってるっていう意識が足りないんだよね、
うん、
自分たちの税金で買われてるとか、自分たちの その財産なんだっていう意識がその市民があまりにもないというか、なんか買ったらしいとか、うん、人ごとになっちゃってるんだけど、本当はみんなが共有する財産なんだっていうことをみんなもちゃんと確認しておいた方がいいと思うんですけど、
うん、あんまり思いすぎるとね、だったら無料にしろよ的なことを言い出す人もいないかもしれない。
でもほら維持するのにね、その、
うん、維持費がかかるから
ね。維持費がかかるんだもんね、うん、空調の整備とかその監視員とかね、うん、
人件費もね
かかるし、人件費かかると思うし、
設定とかね、設定というか展示のね、うん、手間とかもねかかるし、
うん、
借りてくるお金もいるし、
うん、
まあ、こういう話をすると結局意識の問題だっていうところに大体行き着くんだけど
うん、
うん、でそれを意識を美術館がどう変えていけるかっていうところがやっぱり問題かなっていうね、
うんうん、やっぱりそのいろんな職種のどんな人でもその美術を見てそれなりに自分の人生に重ねたり、うん、その自分の生き方とこうすり合わせて何かエネルギーになったりとか、それからその認識、自分の世界を見る認識を変えるとか、
うん、
何かそういうことに役立てるそういう教育がやっぱりどっか必要な気がしますね。なんか知識を与えるっていうことじゃなくて、
うん、
その人間の見る視点、世界を見る目っていうのかしら、認識っていうのを、うん、はこういうふうに変化するし、そのあるその文、その芸術表現によって革新されるっていうのかしら、新しくこう生まれ変わることがあるとか、
うん、
そのみんなの一般的な常識がその今まで非常識だったものが常識になる場合もあるとか、
うん
ね、例えばデュシャンのあの便器が芸術になることがあるっていう、
うん、
そうそうそう、そういうその人間のそういうこう認識力とかその世界を見る目とか常識とかそういうものの、 その革新、うん、イノベーションですよね。だからイノベーションを学ぶ場ということでもっと捉えていかないと、それをだからもっとその見て終わりじゃなくて、じゃあこれから自分たちがイノベーション、その革新的なその社会を創造していく上でどういう能力を発揮できる、していけるだろうかっていうところまで考えさせるという、うん、そういうところまで美術館が考える場所にならないと、おそらくその社会的な活用度っていうのがすごく少ないっていうことで、切り落とされていく可能性があるような気がする。
うん、まあね。
で、
そこ、
うん、で芸術ということを考える場っていうのは、おそらくね、まあ、舞台芸術とかを、まあ、音楽、まあ、クラシックとかも芸術っていうけど、うん、まあ、美術が一番アートっていう意味でね、芸術っていうのを考える場所になってると思うんですよ、
うん、
それでね、この間やっぱり、ま、何度もその話が出てくるんだけど、オリンピックでそのシンクロナイズドスイミングで、
うん、
今回も日本 の, その女性たちが、
うん、
アート芸術性の部分でそのメダルに行かなかった、
うん、
それずっとそれが続いてるんで、
うん、
誰もそれがさ克服されてないの今のところ、うん、でその私はずっと思ってるんだけど、スポーツをやる人でさえもアートを知らないと芸術ということをヨーロッパとか欧米諸国並みに考えて思っ、そういうものを身につけてないと太刀打ちできないのよ。だからその競争になった場合、それはそのオリンピック の, その運動能力以前に、もしかしたらグローバルなそのビジネスにしても、それからその世界的な何か活動するにしても、
うん、
絶対そこのアートっていうことがネックになってくると思う、日本人、
うんうん、
イノベーションとね、アートはで絶対ネックだと思う、うん、一番不得意な部分で、それをみんなもう少し認識してないと何が範囲なのかが分かってない、
うん
うん、まあ、私は確実に日本人に欠けてるのは芸術っていうことの吟味が足りてないことと、
うん、
革新というか今まで非常識だったものを常識になるっていうことを、それに対する認識不足っていうのが、うん、あると思う、
うん、
その真面目に伝統を受け継ぐとか、
うん、
教えてもらったことを学ぶことはすごく得意なのよ、
うん、
だけどもそれを覆すとか、ね、常識を覆すとか、それから人間のできる想像力ってどのぐらいの可能性があるんだろうかっていう、その、うん、そのそして感動を呼ぶ人間の心を動かすようなその活動、
うん
うん、表現活動があるっていうこと、そのそれが芸術なんだけども、その楽しませるとか、こう情動を動かされるとか、
うん、
そういう部分じゃなくても根本的にその人の生き方を変えるというような感動っていうのがあるのよ、アートには、芸術には、
うん、
それを味わってないのよ、に人間は、あの日本人
は、日本人は、
うん、美術館の展覧会行っても、うん、ただ有名なのが展示されてるっていうのを、あそうなんだ、これが有名なんだっていうのしか見てないから、その作品を見て心が揺り動かされなきゃいけないけど、そんな余裕、心の余裕もそういうその素養もそれから準備も何にもできてないから、猫、うん、にこばんっていうかさ、
うん、
ね、あの馬の耳に念仏じゃないけど、その本当にいいものがあってもそれに動かされるようなそういう経験が少ないんじゃないかな。だから、
うん、
展覧会を見ても満足できてないんじゃないかなっていう気がしてならない、
うん、
でね、熱くなんか語ってしまう。なんかそこの根本的なアートの吟味がね、おそらくね、美術館も学芸員もその、うん、見に行く人たちも、うん、
少ない、
そこのところが甘い、うん、甘い、勝手に感動しろとか、来る時に感動するの、いいものが来れば感動するんだみたいな、
うんうんうん、
感動させてみろよみたいな態度があるんじゃないかしら、
うん、
感動させてもらうんだと思って、したいんだと思って行って、飢えてる、感動に飢えてるんだと思って行けば、おそらくあ、なんか感動したかもしれないなぐらいまで行けるんじゃないかと思うんだけど、
ああ、飢えていれば、
飢えてれば、感動に飢えてれば、芸術に感動があるんだよっていう、
うん
うん、それもなんかね、綺麗だなとかうまいなとかじゃないの、
うんうん、
こんなのがあるんだ世の中にはっていうような、
うん、衝撃、
そう、衝撃、
うん、感動に飢えるってどういうことなんですか。
だからその今までね、その普通な生活の中に生き方とか、その心、自分の生き方を揺り動かされるっていうか、その自分が、それが普通だと思ってたものが全然普通じゃないんだっていう、
うん
うん、そういうことまで根本的にその衝撃
を受けるってことは、感動に飢えるっていうことは、いかに自分の生活がつまんないかっていうのをものすごく自分で感じてるってこと。
だからそう、自分でもうつまんないって思ってるわけ、
うん、
でなんか面白いことがあるはずだって、
絶対にあるはずだみたいな感じになってる、
なってると思う、みんな、なんかそういう、そういうのは、そういう人はいると思う、
うん、
こんなつま、人生ってこんなつまんないのかなって、こんなもんなのかなって、例えば美大なんかに通ってても、いろいろいい作品は紹介してもらう、授業で教えてもらうんだけど、うん、こんなもんないいのかな、うん、いろんな知識が増えるんだけど、
うん、
もっとすごい作品あるんじゃないの、もしかしてって思ったのね、私はね、
うん、
それで実際に見てみないといけないんだ、スライドを見てるから分かんないんじゃないかなと思って実際にヨーロッパに行ったんだけども、うん、やっぱりね、でもう本当に見たいな、見たいなと思って回ってると、そういうのに現れるのよ、なんかで、ああ、うん、やっぱりこれを見るために生きてたのかなとかっていう瞬間がある、
感動があると、
うん、うわすごいんだやっぱりって思うのを重ねていくと、もっとある、もっと知らない世界があるんじゃないかなと思えるようになってくる、
うん、そうか、だからということはまずは飢えることが必要ってことですね、
うん、まずね、これこの生活で満足なのかなってまず考えてみることじゃないかしら、
うんうん、
で人はどうもすごい衝撃を受けて人生が変わったりする人がいるらしいっていう、
うんうん、
ね、そんなことは自分には起こるんじゃない、自分にも起こるんじゃないかしらっていうことを まず考えてみたらいいんじゃないかと、
うん
うん
起こるんじゃないか、
うん、でそれは本かもしれないし、映画かもしれないし、
うん、
美術館かもしれない
って、ダンスかもしれないし、まあ、いろいろある
かもしれないし、いろいろな世界が、
うん、
どれも同じだと思う、その、
うん、
入り口は同じだと思うんだけど、でも美術館にも確実にある、
うん
うん、ある。だからこれだけ の, その文化遺産が残ってるし、
うん、思わない人はどうしたらいいと思います？
思わない人はね、思えるんじゃないかと思ってずっと追求することだと思う。
いや、そのね、思わない人っていうのはね、大体ね、うん、思おうとしない人な
の。だからそれは別の世界にあるんだから、うん、別の世界見たらいいんじゃないかと思う。美術じゃなくても音楽かもしれないし。
いや、その日常生活のこと。
日常生活、
うん、自分の生活が平凡すぎて、
うん、
なんかつまんないって思わないような人はどうしたらいいの？
あ、
平凡で気持ちいいなって思っちゃってる人平凡って素晴らしいな、まあまあそれはあるけども、もちろんね、
うん、
平凡なことが素晴らしいっていうのはもちろん1理も2理もあるんだけども、
うん、でもね、そういう人でもどっかしらかね、
うん、
自分は損してるんじゃないかなと思ってるはず。
心の奥底にはあるはず、
うん、ある。
それを呼び覚ますためにはどうしたらいいと？
それはその人たちに、
うん、
うーん、やっぱりそういう人、それ、うん、そういう、そういう、例えば美術館で感動が起きた人の経験をやっぱり聞くことだと思
う。
うん、そういうことからでしかその人たちは伝わらないと思う。理屈じゃないと思う。その本当のその経験した人の話が感動を伝えられると思う。
見に行くんじゃなくて、とりあえずは話を聞いてみる。
うん、それほら戦争行ったことがない人が戦争の話しても説得力ないけど、戦争に行った人の話聞いたらどんな人だって、それはどんな人でもだよ、
うん、引き込まれる
ね、心が動かされるじゃない、うん、だから美術で感動を受けたことのない人から話を聞いたってしょうがないと思う、
うん
うん、それと同じで感動を受けた人からぜひ話を聞いてみるべきだと思う、
うん、なるほど、
うん、でいくつかありますよ、うん、だから私もブログで書いたけども、
うん、
そのバーゼルの美術館で監視の人がごちそう、お昼をごちそうしてくれて、で僕はすごい幸せなんだって、
うん、
ここで勤められる、ね、幸せってあって、もう奥さんもいないんだけども、もう息子もね、子供たちももう家から出たけども、すごい幸せなのはこの美術館本当にすごいんだっていうね、
うん、ほう
自慢なんだ。世界で屈指のこのバーゼル美術館、うん、屈指の美術館で、その何がすごいかって、そのかつてピカソの、ね、絵を買おうと思ってたんだけども、まあ、すごい高い値段を言われてて、うんうんうん、なかなか買えなくて、ところがそのバーゼルで飛行機事故が起きて、そのバーゼルの市民の何人かが亡くなった、
うん、
でその飛行機会社の社長がその遺族にすごい膨大なお金を払わなきゃいけない、すごい払いきれない、でもバーゼルの市民になんとかね、ちゃんと払わないとまずいっていうか、その払いたいんだけど払えないっていう時にピカソが申し出て、まあある値段でいいからお金、
うん、
あの自分の作品買って、
うん、
あのそのお金で私がその遺族にお金払うからって、
うん、
言って、その寄贈されたそのピカソの作品のコーナーがあるんですよ、その一室が、
うん、
でみんながもう歓喜して、
うん、
ピカソはすごい、とにかくすごいやっぱりアーティストなんだ、
うん、
で、記念してピカソ公演っていうのがその美術館の裏にできて、
うん、
そういう美術館なんですよって私に話をするわけよ、ドイツ語で、うん、だからドイツ語だから本当にそこまでそういう話だったかどうか本当にそれが合ってるかどうか分かんないんだけど、そんな話をおじさんがするわけ、
はいはいはい、
アートってそういうことはできるんだよっていう話を私にしてくれた、
うん、
やっぱすごいなと思って、その話を聞いた時に、
うん、それは感動するね、
うん、やっぱりそれはほらその人は本当に感動した話を私に知ってくれるから、うん、私もやっぱりアートすごいんだ、いろんな人がそれに救われたり、
うん、
心動かされたり、そんなことまでできるんだって思ったから、だからやっぱり美術館に関わる人たちがいろんな、きっとそのアートにまつわる面白い話を知ってると思うんですよね、
うん、
でそれをやっぱり伝えていくっていうことが 展覧もしかしたら展覧会をして有名な作品を見てもらう以上に大事なことなんじゃないかなって私は思うんですけど、うん、
なるほどね、
うん、そんなことあったら絶対その美術館潰れないと思うね、
うん、まあ感動をねちゃんと残していればね、
残していかなきゃいけない、後世にさこれを伝えていかなきゃいけない、うん、だから多分その美術館にのことの起こりとかそのまつわる話というのがあまりにも希薄でね始まっちゃってなんかできちゃってその立っちゃったんだけど、
うん、
っていうようなそんなんじゃダメなの、やっぱりさいろんな苦労があって立ってそれで維持していてみんながいろんな思いでその美術館が成り立っててそのいろんな人たちの力でそれが支えられていてそれをみんなが共有してその喜びをね分かち合えるんだっていうような、
うん、
そういうことでないと美術館はやっぱ盛り上がっていかないんじゃないかしら、
うん、それはあるだろうね、
そう
運営者の思いってすごい大事だからね、
うんうん、で熱烈なやっぱりその運営してる側もアートに対する熱烈なその崇拝者である必要があると思う、う
ん、ああそれはそうかもしれないですね、
うんうん、だってスペシャリストであって、
うん、そうだね、
案内人なんだからその
一番好きじゃないとダメなはず、
うん、
誰よりも、
うん、
この美術館とそのまあ作品群とかを愛してないと、
うん、
なかなか伝わらないよねそれはね、
そう、
そうしないと
もしかしてそういう人にでも巡り合ったら、
うん、
おそらく必ずその、ね、情熱が見る人にも伝わっていくからその連鎖でどんどんどんどんやっぱ文化活動が広がっていくと思うんですね、うん、でいい作家が生まれてくると思うしいい作品が見れる美術館になっていくと思うし、
うん、簡単にできそうなのは例えばその展示会一個一個にあその学芸員そのメインとなった学芸員の人一人でもいいからその展示に込めた思いとかっていうのを、
うん、
できるだけまあね他人が読みやすいような形で書くっていう、うん、
それは一つはいいですよね、だから今までね、うん、その館長のご挨拶とかさ、
うん、
あの市長のご挨拶みたいなのがあってスポンサーの協賛者のどの本に書いてあるけど、うん、まずさどんな思いでこの展覧会を
そうそうそう、
うん、やるに至ったかというか、
うん、
そういう苦労みたいな話もまあする場合がありますけどね、ギャラリートークとか、
うん、
シンポジウムでそういう話をしてくれる場合もあるんだけども
文で書いときゃいいのに
どっか それはでも書いておいた方がいいよね、
うん、
なんかでこの間そのなんか一つ展覧会やるのにどんなに大変だったかっていうのをそのギャラリートークでやってた展覧会ありましたけど、うん、あの震災にまつわって大変な思いして借りてきたっていうのを、うんうん、言ってた学芸の人いたけど、
どんな仕事だって裏では大体苦労してる人がいるわけだから、
うん、
だからこそあのドキュメンタリードラマみたいなのは、
うん
ね、どんなものをテーマに選んでも大体感動を招くわけでしょ、
うんうん、
だからそういうのを見せるっていうのはすごい大事だと思うね、これができるまでの過程がいかなるものかであったりとか、これによってどうなってほしいのかとか、
だからこういうそういうのとそういう意味ではそのプロジェクトが立ち上がってそのスタッフたちがどういう仕事をしながらこの展覧会にこぎつけたかっていうそういうドキュメンタリーの、
うん
まあ、ドラマ半ばさやらせでもいいから、ね、演じるんでもいいからとにかくそこまでの間の内訳も紹介するような展覧会があってもいいかもしれないよね、
うん、紹介する展覧
会、うん、そこまで、まあ、そういう展覧会、そこから始まって、
はいはいはい、
そしてよし見ようってみんなで見るっていうさ
それはね来ないような気がするな。
ダメ？ダメかな。
それはだってそれの手前がないじゃない。
あ、じゃあ最初見るんだけど結局ほらね、映画でもさメイキングビデオみたいなのがあるように、
うん、
後から実はこういうことがあってここまでこぎつけましたっていうドキュメンタリータッチの映画が用意されてるっていうのはどうかしら、
うんうん、それはあの展示会の一番最後の出口とかの動画でなんかしたら面白いかもしれない、
うんうん、
例えばね、
そうそうそう、
そのところどころなんか金槌カンカン打ってるところとか撮ったりとかして、うん、ナレーションだけちょっとしてもらうとか、
ねうん、
やって それは面白いかもしれない。
でやっぱりさ、その学芸員のスターみたいな人がいて、やっぱりそういうカリスマな学芸員みたいなのが生まれる必要があってね、そういう意味ではその熱く語ってもらえたよね、この展覧会をやるにあたって自分がどれだけの思いで準備をしてここにこれを実現したかっていうことをやっぱビデオで撮って最後に流してるぐらいの
勢いが欲しいね、
うん、欲しいね、うん、であ この人がやったなっていう、そのファンができてこの学芸員がやるからその展覧会を見に行くとか、そういうのがあってもいいような気がするよね、
うん、そういう人たちがやってるなら次回も面白いだろうって多分思うと、
うん、
それは、
うん、
こんだけ思いがこもってるなら楽しいだろうって思うと思うし、
うん、
で本来は多分ね、そう言わなくても伝わらないといけない、
まあそうね、
僕なんかはこの間滋賀県立近代美術館か、
うん、
行ってきてそれをすごい感じたの。別に僕、うん、学芸員の人と話してないけど一切、
うんうん、
その展示のされ方とか、その解説ね、子供用の解説が載ってたりとか、あとプリントね、何枚かまあ問題をちゃんと子供用の問題作ってあって、で子供もちゃんと楽しめるように学べるようにしてあったりとか、
うん、
そういうのを見るだけで伝わってくるものがあるね、
うん
うん、それは問題用紙とかも決してそんないい紙ではなかったし、うん、ただの、ね、オレンジのなんか別に高い紙ではないし、
うん、
でそこに書いてある問題も、うん、まあ、まあ一応子ども向けだからなんていうのかなそんな小難しいっていうか、その勉強になることっていうのはあんまりなかったし、
うん、
問題自体としてね、うん、問題の作り方はすごい勉強になったけど、
うん、
なかったし、そういう部分はあるんだけども、やっぱりそれとは全然違うところで伝わってくるもんっていうのがあって、それ僕はああいう記事を書いたわけだけども、ああいうふうになると思う、
うん、
うん、本当にちゃんとやったら、だって細かいところ細かいところやらないといけないんだから、
うん、
やろうっていう気持ちが出てくるはず、やれる範囲で、
ね、
だから紙は安くても、
うん、
そういうところをちょこっと書いてみようとか、
うん、
一般の展示の解説の横にちょっとでもいいから子どもの解説を載せてみよう、うん、一言でもいいから載せてみようとか、そういう端々に現れてくるはずだから、
うん、
そういうのが見えないっていうのは多分そう思って作ってないんじゃないかなってやっぱ思っちゃうね、
うん、
特に真剣に見てる方の立場としては、
うん、
僕も最近そういうことを意識しだして見てるからあれだけど、そういうことを意識して見てる人にさえ伝わらなかったら普通の人には多分伝わらないし、
うん、
そう思う、ね、
うん、
だからもちろん書くっていうのは一個の手だと思う。だから本当にそう思ってたらどっか書いててもおかしくない、やっぱりあんのかもしれない。でも僕らが知らないだけで、どっか小さな美術館の人とかは一生懸命書いてるのかもしれない。それはもし僕らが知らないだけだったら申し訳ないと思うけども、
うん、
でもこうやってこの僕と川田さんが対談することでこれぐらいの思いは生まれてくるわけだから、
うん、
美術に対する、
うん、
でこうやったらいいんじゃないかっていう案は生まれてくるわけだから、
うん、
あとはやるかどうかだけね、
うん、
っていう話で、で今言ったようなことっていうのは別に動画撮らなくても例えば文章でいいわけだから、
うん、
で文章にしてもうーん紙とかっていうお金がかかるのがダメだったらもうデータでいいわけじゃない、
うん、
今だったらもう PDF でペタッて貼り付けておけばいいわけだし、もしくは美術館ブログっていうのは大体どこも書いてるから、
うん、
そこの記事にしてもいいと思う、
うん、
私たち、うん、一人一人のちょっとコメントをこれから毎日ちょっと書いていきますっていう風にして、
うん、
私はこういう風に書きます、こういう風に展示会を作ったつもりですっていう風にしてもいいと思うし、
うん、
それだったらお金かからないし、
うん、
っていうとこまで頭が回るはず、
うん、
これぐらいならどんだけ頭の固い人でも多分賛成してくれると思う、
うん、
こんだけリスクなかったら、
うん、
おそらく何も伝わらない美術館じゃない展示会っていうのはそこまで熱がこもってないんじゃないかっていうふ
う
に捉えられてもまあおかしくないね。
うん、楽じゃないね。だからね、そういうことだからさやっぱりそのこういう時代だからこそ そのいかに情熱を持って、うん、熱意を持って展覧会やっていくかっていう、やっぱりそういうのが試されてるということもあるので、うんうんうん、まあ、ある意味では本当に この正念場でいい展覧会を見る可能性、見れる可能性があるかもしれない、うん
う
ん、
そうそう、その逆に窮地に追い込まれてるから、
余裕のある時にいい展覧会できるのは当たり前、
うん、
だけども余裕のないとこですごい工夫してやっぱり皆さん展覧会やってる可能性があるので、うん、ここで本当にいい展覧会できるっていうのは相当な力を持った、うん、能力を持ったその美術館なり学院っていう可能性がありますよね。
そうそうそう、うん、そうだと思います、
ね、
うん、
でその工夫というのをみんなやっぱり試されてるというふうに思って、
うん、
いい展覧会ね、期待したいですよね。
そうですね、
うん、
そうなってくればいいなと思うんですね。
そう、私も本当にいい展覧会たくさん見たいと思うし、うん、まだまだね、みんなたくさん紹介されてると思ってるかもしれないけど全然ですよね、
うん、
見たい、もうやっぱりアメリカに行ったりヨーロッパに行って見て、あの美術館とか回ってると、あ、こんな作品もあるんだって、日本では見たことないなっていう作品たくさんあるしね、
うん、
で美術館も本当一番なんかね足りないなと思うのは、抽象絵画を集めた美術館ってないなって思うんですよ、
うん
うん、その紹介してる美、そういうのに特化した美術館ってない、
うん、
で彫刻だけの美術館はあるのに、
はいはい、
うん、だからなんかやっぱりどっかそのバブルが過ぎてからその余裕がなくなった部分で抜けてたり欠けてたりする部分ってあるので、うん、そういうところの紹介がまだ遅れてる世界というか、うん、分野があるはずなので、ぜひそういうところをあのこれから力入れて展覧会やってもらいたいなと思いますし、
うん、
やっぱりこれだ、私なんかはね多分ね、いい展覧会やってたら 毎回のようにその通うと思うんですが、
うん、
毎回通うというような美術館はない、残念ながら、
うん、
本当にね頭にいいなっていうのはあるんだけども、毎月通うこれはとか思うような展覧会がなかなかないので、
うん、
残念だなと思うんですよね、見たいな、見たいけれどもやってないっていうことが多い、
うん、
ジョージ・オキーフ展とか見たいなと思ってもやらないし
、うん、なかなかね、
そう、あともっとね今の現代のアーティストを紹介する展覧会、あ、外国のも含めてね、
うん、
もっとあってもいいと思うんだけども、やっぱりないですよね、外国のアーティストを紹介する展覧会って。
特に若手は
ないですね、若手の 作品展示ってないね、全然ない、
うん
うん、
もう西洋、欧米はじめ韓国とかね、
うん、
中国とかもないし、
うん、なんか最近も中国もなくなっちゃったしとか、うん、ねえ、韓国なんかもすごいアーティストたくさんいるんだけども、うん、一部の人しか紹介されてない、
うんうん、
もちろんね、なんかもう全然知らない国だって多分ね、アフリカ諸国だってたくさんいるんだと思うんですよ、ね、アーティストが、
うんうん、
でもそういうことも全然紹介されてない、だから結局そうするとインターネットを見ようってことになって、
うん、
インターネットの情報だけに流れていくから、そのもう 歩いて美術館行かなくても済むよとかってなっちゃうと、もう美術館はやっぱり行けないと思うし、
Google アートプロジェクトみたいになっちゃう
と、なっちゃう、うん、それでは、
ね、あれですごいけどね、
まあね、あれはあれまた別物で、別物でもやっぱり実際に見ないといけない作品はたくさんあると思うんですよね、
うん、
まあ、そんなことをいろいろ話してきましたが、
うん、
重要な私の宣伝をしなければいけないと思います、
はい、
ここで、
はい、どうぞ挟んでください、は
い、いよいよ明日からということで、
はい、
今日は27日なんですが、まあ、これが放送されるの、はい、放送というか
アップされるのがいつになるか
わからないんですが、はい、久しぶりに私の展覧会個展が始まります。28日から9月の16日まで、
はい、
東京の金子アート東京という画廊で、う
ん、はい、
まあ、3週間ですけれども、
はい、結構長めで今回は、はい、
今回は、
はい、
作品は少ないかもしれませんが、
うん、
商品が多いんですが、
はい、
まあ、皆さんのニーズの中に ぜひその大きいものばっかりじゃなくて、その小さいけれどもそこに凝縮したような作品を、うん、作品展を見せてほしいっていうニーズが前からあって、
ほう、
まあ、それでできれば1年で出来上がったものとかじゃなくて、
うん、
2、3年やっぱりストックしたものをみんなに見てもらうっていうのを やってみたかったんですよ、今まで。
なるほど。
でいろいろ憶測が回って、皆さんね、いろんなことがあって、なんか長野に行っちゃったし、どうしちゃったんだろうとか、うん、3年ブランクでどうしちゃったのみたいなのあると思うんですが、
はいはい、
私なりにね、やっぱ5年ぐらい本当はストックして、
うん、
もうよりすぐった展覧会にしたい、商品展やってみたいとか思いましたが、
なるほど、
まあ、ギリギリのところで、
いろいろな事情もありつつ、
事情もありつつ、でも金子アートさんの方からお声がかかりまして、
はい、
この度あの展覧会を開催することになりましたので、
はい、
まあ、神田の JR の神田駅に近いというふうに言っておくと、一応岩本町っていうと一体どこなんだ、千代田区の岩本町って言っても分かんない
と思う。で神田駅から近いです。
そう、前はあの馬喰横山っていう駅から歩いて何分っていうところでしたが、うん、ちょっと分かりにくい場所でしたけれども、
うん、
今回はあの JR の神田駅から歩いて6分ぐらいということなので、
うんうん、
すごく分かりやすい場所だと思います、
はい、
でまだ私も行ってないんですが、
はい、
まあ、ぜひあの会期中に一度行けたらいいなと思ってますので、
はい、
あのぜひ皆さんあのまあ、ご多忙中というか暑い中になると思いますけれども、
はいはい、
ぜひ 見にいらしてください。杉野さんもぜひご覧になってください。
はい、行きます。
はい、ご覧くださいませ。
はい、
っていうことで、まあ、それ宣伝な、私
の宣伝
になってしまいましたけれど、
はい、まあ、話としては以上ですね。
はい、
ね、結局、はい、まあ、情熱を持ってやれっていう話ですね。
そうですね。
そこに集約してしまう。
そうですね、やっぱり情熱というのは、
うん、
やばい、一番人を動かすことに、
そうですね、
なりますよね。
それは僕も文章を書いててよくわかりますね。やっぱり気持ちの入ってない文章っていうのは伝わってこないし、
うん、
自分が読んでも寂しいし、
うん、
で自分、情熱のこもった文章っていうのは自分で読んでも何回でも読み返したくなるっていうかね、
うん、
僕なんかはもう自分の文章大好きなんで何回も読み返しちゃうんですけど、そういうものになってないといけない
と思う。あ、でもね、そういうもんだと思う。やっぱりね、うん、あのアーティストも同じですよ。やっぱり
ですよ、ね、
そう、
カーラさんも自分の絵なんか見ますよね。
そう、もうやっぱり一日中見てますよ、まね、私もだって一日中見てますよ、
うん、
自分の作品を、
うん、
それでやっぱりさ、もう最終的にさ、うん、これはもう自分のものにしておいた方がいいかなと思ったり、
うん、そういう人いますよね、
いっぱい
ね。
いますよ、
アーティスト、自分の作品売りたくないっていう人いますもんね。
いますよね。
でもそれ普通だと
思う。でもそれで、うん、それはまあプロとしてどうかなと思うのでやっぱりそうなっても泣く泣く売るということが一番大事、う
ん、気持ち的にはそれぐらいがいい
ってこと、ね、そうそうそう、
うん
うん、
それは思います、
うん、だから
だから美術館の方、美術館その学芸員の方もね、
うん、
そのもうなんか自分でにやけてしまうぐらい、
う
ん、あのこんな素晴らしいあの、
うん、
展覧会はない
と、やっちゃったな
やっちゃったなっていう、
うん、
そうそう、来ないやつバカじゃねえかっていうぐらいの、
ね、うん、
ものをやってほしいなと思います。
はい、
でそれではちょっと長くなりましたね、
はい、
1時間半ぐらいですか。日本に切ろうかな、これは。
はい、じゃあ杉野さん、どうも、はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。